東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
朝日経新聞をこう読んでるとですね、うん、ラジオランプがあるじゃないですか、
はい、
そこにいろいろ書いてあって、うん、細い感じであるから、はい、略されて書いてるじゃないですか、
はいはいはい、
僕は水曜日にやってる番組って、うん、ポートフォリオって略されてる、本当は長いタイトルなんですけど、はい、この番組 の、うん、テレビラジオ欄とか、はい、吉崎誠二って書いてある。
わ、
何も絵しか書いてないっていうですね。何のことかよくわからないっていう、
まあ、20分ですからその枠にこう書くとね、
ちっちゃい前で4文字だけ、はい、漢字4つが並んでるだけ、なんだこれみたいな感じで思いましたけど、
ものすごい冠感があります。
ちょうど緊急事態宣言が再び出されて4月25日から、ね、はい、再びそれがゴールデンウィークを経て再延長になってっていう感じなんだけど、まあ、結構メディアもいろいろ書いてますけども、ワクチン接種が遅れてるっていう感じですよね、うん、日本ね、はい、で5月の6日からですか、一斉にいろんなエリアで予約を開始したところ、うん、固定電話がパンクしたりとか、
はい、
知ってます、これ固定電話パンクした
って、うん、パンクした後にもう市役所だったり区役所に人が押し寄せたっていう風にニュースになってました
。いつの時代なんだみたいな感じぐらいで、まあ、もう少しこう制度ちゃんとしたいなっていう感じを思うとともにですね、一方で同じような情報が海外から入ってくる情報って、あの地域では例えばカナダとか12歳の方々までも打つようにしましたとかですね、高齢者だけじゃなくて、あるいは普通の成人男性女性だけじゃなくて、もう学生たちまで打とうとしているとかですね、まあ、ある国では中東の国では7割以上の人がもう打ちましたとかですね、はい、日本ってまだ 1% ぐらいしか打ってないとかってことですよね。本当にこれ7月とか8月のオリンピックまで高齢者全部打つんかいとかですね、うん、あるいは昨日ちょっとある方と喋ってたんですけど、年内までに菊野さんも僕も打てるんですかねとかですね、
うんうんうんうん、
すごい感じないですか。
そうですね、高齢者の方へ早く打とうっていうことは耳にしますけれども、うん、我々普通の一般の方っていうのはどこに組み込まれてるのかなっていうのはまだ不明ですよね。
でもよく考えてくださいよ、そもそも日本ってそんなに、欧米ってものすごい新規感染者が増えて、うん、亡くなった方もすごく多かったじゃないですか、はい、日本って亡くなった方もいらっしゃいましたけど、うん、いらっしゃいますけど、それほどっていうことじゃない、差がすごくあったじゃないですか、うん、でも欧米は意外と早くそういうワクチンを取り入れて、日本がやや遅れている。これ同じ構図ってリーマンショックの時の構図と似てると僕は思ってて、
うん、
リーマンショックの時って日本の金融機関ってそれほどでもなかったんだけど、
はい、
海外の方は比較的かなり大きなダメージを受けた。だけど経済の回復はかなり日本の方が遅れたっていうことで、
うん、
被害それほど大きな影響なかったにもかかわらず結果的に遅れたみたいな構図って、うん、なんとなくリーマンショックの時の構図と似てるなっていう感じで、もう少し回復を早くしていかないと日本経済に対して、なんていうかな、大きな起爆剤が生まれてこないんじゃないかなって気がしますね、
はい、
ちょっとオープニング長かったですね。
いえいえ、そんなないです。それでは8時59分までよろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
時
刻 は8時45分です。それでは5月10日から16日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日10日月曜日です。国内では衆参両院の予算委員会で菅総理が出席する集中審議が行われます。ここでは新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言やワクチン接種に関する政府の一連の対応のほか、東京オリンピック・パラリンピックの開催の是非が主な議題となる見通しです。また国内企業の決算発表がピークを迎え、1週間で2000社以上が決算を発表する予定です。11日火曜日です。国内では先月26、27日に開催された日銀金融政策決定会合における主な意見が公表されます。また3月の全世帯家計調査、消費支出が発表されます。同じ日、中国では4月の CPI 消費者物価指数と PPI 生産者物価指数が公表されます。またドイツでは5月の ZEW 景況感指数が公表されます。この指数は今後6ヶ月の景気見通しについてアンケート調査をもとに算出したもので、後から発表される IFO 景況感指数や鉱工業生産の推移を予想する上で重要な指標とされています。ここ数ヶ月はワクチン接種進展による消費拡大への期待から楽観的な見通しが続いています。12日水曜日です。国内では緊急事態宣言の対象に愛知、福岡の両県が加えられ、合わせて6つの都府県で今月31日まで宣言が発令されます。また宮城県に出されているまん延防止等重点措置が前の日までで解除されます。同じ日、時価総額国内最上位のトヨタ自動車とソフトバンクグループが決算を発表します。
これなかなか注目したいところですよね。どれぐらいまで回復して、どれぐらいまでの決算が、かなりいい決算が出るのかなっていう予測ですかね。
はい。
同じ日12日、イギリスでは1、3月期の GDP 国内総生産が発表されます。変異ウイルスによる経済活動の制限により、前の期に比べマイナス成長が予想されています。またアメリカでは4月の CPI 消費者物価指数が公表されます。低水準だった1年前との比較もあり、3月に比べてさらに物価の上昇が予想されています。13日木曜日です。国内では4月の都心オフィスの空室率が、また4月の景気ウォッチャー調査が発表されます。
都心オフィスの空室率、ちょっとこれはかなりネガティブな数字が出る予測ですので、
はい、
要注目の数字かもしれませんね。
はい。また13日同じ日、国内では3月の国際収支が発表されます。そのうち貿易収支は黒字幅が先月よりも拡大する見込みです。14日金曜日です。国内では1000社を超える企業が決算を発表します。アメリカでは4月の鉱工業生産や小売売上高が発表されます。また5月のミシガン大学消費者信頼感指数が公表されます。消費者マインドを示す指標として、コンファレンスボード消費者信頼感指数に先行して発表されるため、市場関係者の注目度が高い指数とされています。前の月はワクチン接種の効果もあり、1年ぶりの高水準をつけ、今月はそれを上回る数値が予想されています。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。 さてここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。まずは何でしょうか。
ゴールデンウィーク明けましたけれども、
はい、
11日火曜日と13日木曜日に日本の、日本においてですね、3月の景気系の指数がこう出ますよということですね、
はい。
景況調査って、ね、インタビュー受けたことあります？街頭とか
ないです。そういう風に調査してるんですか？
そう、比較的なんかまあ、街頭とかもそうですけど、コンビニで働いてる方とかタクシーの運転手さんとか、そういった方に最近の景気どうとかっていう感じですよね、
うんうん。
で僕もタクシー乗ると比較的聞くようにしたりしてるんですけども、
はい、
そのドライバーさんのですね、率直な感想を聞いてると、最近夜全然乗ってくれないんだよとかですね、うん、昔よく意外だなと思ったのは花金って、古い言葉かもしれないけど
いえいえいえ
っていう言葉があったけど、意外と金曜日より木曜日の方がタクシー乗ってくれるんだよねとかっていう言葉はそうなんだと思ったことありますけど、この景況調査っていろんな方々に、各エリア対象で聞くんだけど、2,000-3,000人ぐらい聞くんだよね。2000人ぐらいかな、はい。でその中で、いい悪いとかって判断していって DI っていう形で算出をして、50でプラスマイナス0と、チャラと、横ばいってことですね、でそれよりか悪かったら、45とか46とかなると、良くない、景気先行き良くないっていう感じなんだけど、今回の4月13日に出る予想では 47.5 っていう予測が 出てますよっていうことで、良くないっていう予測かもしれないってことですよね、
はい。
緊急事態宣言の、発令中でもありますし、今回、また追加されて緊急事態宣言が出るわけですし、まん延防止等重点処置 の法令も結構広がりつつあるってことを考えたときに、先行きの DI は 43.5 ぐらいで出そうだっていうことなので、予測ではそうするとですね、あんまり良くないっていうような、この景況調査だけ見てると良くなさそうな雰囲気が出てるということなんだけど、どれぐらいこれ信憑性があるのかっていうのは、ものすごい大勢の人に聞くと当たるっていう人もいるんだけど、
はい、
特定の方々に、業種の方々にちょこちょこ聞くみたいな、小売業の方々に聞くとかで、さっきほど言った百貨店、スーパーマーケットとか小売、レジャー、タクシーとかっていうと、比較的現在不調業種ですよね。
そうですね。
例えば IT 系の方ばっかりに聞くとか、
はい、
株式市場ばっかりの方に聞くったりすると比較的好調ですよみたいな回答が多いかもしれないけど、不調の方々の業種聞くと比較的ネガティブな数字が出る可能性もあるかなっていう気もしますね。
ここまで来ると宣言が解除された後にこう景気が戻るのかっていうところに不安だっていう声が多いんじゃないですか。
そうです、そうですよね、はい。本当にどれぐらいの、いつの日かは戻るんでしょうけど、戻るまでどれぐらい時間かかるんだろうっていうような思いを抱いている方は多いですけど、ただやっぱ今回の、なんていうかな、状況、コロナショックって、特定の業種良くないけど特定の業種はとても良かったりするので、株価もすごい上がってるじゃないですか、
はい。
そこの横ばいが多いですけど、コロナショックの前から比べたら23,000前後だったものが今29,000前後まで来てるわけですから、上がってきてるとか考えると、例えば IT 業界とか製薬業界とか絶好調だったりするわけで、結構バラバラな感じがあって、そういう、どこが調子が悪い、どこが調子がいいのかって結構はっきりとしてるのが今回のコロナショックじゃないかなっていう感じがするんですね、
はい。特にこの景気ウォッチャー調査で調査を受けている方たちが割と良くない方に含まれている業種の方が多いから、
多いっていうことなんで、ネガティブな数字が出るんじゃないかなっていう予測だと思いますね、
はい。
あと一方でアメリカの小売売上の数字が、売上調査が出ますけど、これ14日の金曜日ですけど、じゃプラス 1% の予測っていうことで、3月は9.8% 前月比でプラスでしたということで、アメリカはちょっとプラスが続いてきているということになります、
はい。
追加の経済対策による現金給付が、1400ドルですので、約日本円で15万円ぐらいですか、配るということですので、消費欲が日本で1回だけでしたよね。1
回だけでした。
10万円でしたね。
アメリカはもう3回目
ということみたいですね、ワクチンが順調に打たれている、こうやって、大胆な、経済政策を行っているということで、ガンガンガンと早い手を打っていくアメリカと、比較的もたもたもた、ああでもないこうでもないとしている日本の状況と、ものすごいこう対比が感じられるなっていうふうに思いますよね。
まだ日本はワクチン接種どうするのっていうところですけれども、アメリカはワクチン接種も進んでいて、さらに現金も給付してということで、どんどん加速度が増してる感じですね。
そういう感じですよ、日本ってもう一度くれるんですかね、わからないですけど、
ね、そういった声も多いですよ ね、
一方でその中でオリンピックやるのやらないの議論とかがあって、そんな もう やるって決めたんだからさっさとやろうよみたいな感じ、僕はやれるようにどうするか考えようよみたいな感じはするんだけど、まあそういうもたもたしてる日本との差が浮かび上がってきてる数字が結構出るんじゃないかなと思います。一方で日本、先々週ですね、ゴールデンウィーク前の最終週に出た数字で注目が2つあって、
はい、
1つが、住宅着工戸数が月末の金曜日に出ましたけど、
はい、
これがなんと、2019年の6月以来21ヶ月ぶり、もう約ざっと2年ですよね、
はい、
ぶりのプラスになりましたよということで、季節調整後、まあ、つまり年換算で計算すると1、2、3月すべてプラス、3ヶ月連続のプラスということで、19年ぐらいからかなり落ち込んでいた住宅着工戸数がさらにコロナショックのこともあって20年でガンと下がりましたよと、うん、それからその底を打った感が出てきたっていうような感じで、結構これはですね、不動産や住宅の業界から見れば、拍手みたいな感じの数字が出ていたということで、一服感、底を打った感が出てきてますよっていうのが一つ、
はい、
で同じ日4月30日に出た失業率ですね、これが 2.9% の予測が 2.6% でしたよということで、若干予測よりかは良かったですよと、
うん、
まあ、良かったというか、まあ、マシでしたよという感じです、うん、ただ同時に、2020年度ですね、つまり4月、はい、3月ってもうコロナど真ん中の数字が出てて、これが 2.9% の失業率で、リーマンショック時以降以来のですね、2009年度以来の、まあ、悪い数字が出ていたということになりますので、
はい、
まあ、そういうことも、まあ、失業率なかなか失業率って本当に景気だけを左右しているのかっていう、まあ、最近の飲食業とか小売業とかでかなり苦戦してるんだけど、今一つはそのこのビジネス、この産業が若干そろそろ将来的にネガティブで、この産業が将来的に上がっていくっていう、その人の移動ですね、これがスムーズに行われていないんじゃないかなっていう感じもしますよね。
働き方の変革みたいな、
ね、変革、まあ、この産業これが伸びていくので、こちら例えば介護系とかですね、一昔前から言われてますけど、まあ、そういうようなことにうまくシフトチェンジしていけるかどうかっていうのも大きなポイントじゃないかなというように思いますね。
ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。さて時刻は8時57分です。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。1週間空きましたけど
そうですね、2週間ぶりに木黒さんでお会いしました。
はい、
お元気されてました。
元気でした。もう自粛でしたけど、はい、さてこの番組はラジコのタイムフリーやポッドキャストで放送後も番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。吉崎さん、ここまでどうもありがとうございました。
これから毎週毎週になり元に戻りますからね、
はい、はい、ぜひ皆さんもお付き合いください。エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週も皆様にとっていい1週間でありますように。